こんにちは、中谷明宏です。よく口説き方を教えてくださいっていう相談事があって、講演会なんかでも、それが直接一対一であってもね。で、口説き方ってすごく大事なことなんだけど、それ聞いてるうちはきっと口説けないんだろうなっていう、この人がモテないんだろうなっていうのが分かるんだよね。で、今モテなくても将来5年とか10年経ってモテるようにならなければいけないっていうことはもっと大事なことなんだけど、確かにモテたいっていう気持ちは大事で、その気持ちは捨ててはいけないんだけど、どうしたら口説くことができるんですか、口説くノウハウを教えてくださいっていうふうに言ってるうちは、その人ってやっぱり永遠に口説けないよね。その人ってなんかね、女の子、その人の頭の口説き方を教えてくださいって言ってる人の頭の中にある勘違いっていうのは、男は女の子を口説くことができるっていう思い込みなんでね。で、小娘ならまだしも、大人の女、しかもいい女でモテる女を口説くことって不可能なんだよね。だから、小娘は口説いてるんじゃなくて、実はそれは丸め込んでるだけで、その大人子供を言いくるめてるだけだよね。で、じゃあいい女を自分は口説いたっていうふうに勘違いしてる男がいたとしたら、それは口説いたんじゃなくて、最初から口説く前から OK だった。つまりその女の子の側がその男を口説き落としたっていうことなんでね。だから口説くとか口説き落とすとか落とすとかっていう表現っていうのは、実は男性から女性に使う言葉ではなくて、女性から男性に使う言葉、いい女に関しては口説くということは不可能なっていうことだね。もう最初その前提を踏み外しちゃいけないっていうことね。だから口説き方なんて聞いても意味がない。で、俺は口説くのがうまいとか、口説く達人だって自分で思ってるとしたら、その人は大きな勘違いをしているか、小娘としか付き合ってないか、どっちかだよね。だから、どうしたら口説けるようになるかっていう、口説き上手になる方法を考えるよりは、どうしたら口説かなくても済むのかっていうことを考えないといけない。口説かなくても済むようにするっていうことが大事で、そのどうしたらもっと強い武器を持って敵を倒せるかっていうのが、口説き方を教えてほしいっていう発想なんでね。でも本当は武器なんか使わなくても、戦わなくても相手が味方になってくれれば、それがベストであって、口説いてそれで相手がなびくっていうことよりは、なんか口説かないのにもう最初から恋人みたいなことの方がよりかっこいいし、かっこいいだけじゃなくて、現実にね、いい女といい男が付き合ってるカップルってね、両者の間にね、口説くってないんだよね。それはもう口説かなくてもその人に魅力があるっていうこと。口説かなくてもその男に魅力があるような存在になっていかなければいけないっていうのが、これが口説き方なんか研究してちゃダメだっていうことなんだよ。だから本来一生懸命男を磨いていかなければいけないのに、その労力とか時間とかお金とかを口説き方を覚えることに費やしていたんでは、結局はその人は男を磨く時間をおろそかにしてるよね。だからいつまでたってもモテなくなるという、口説き方を一生懸命追求しちゃってる人っていうのはモテなくなっていっちゃうっていうことなんだよ。だから、まあこの別な科のシリーズって、どっちかというと男性向けの恋愛論、いい男になるための恋愛論、男のための恋愛論で、でも聞いてる人は女の子も多くて、いい女が聞く、ちょうどレオンを女の子が読むみたいな、そんな感じになってるんだけど、モテるようになるための話 ていうか口説き方を一つも語ってないんだよね。だからある意味月中がビジネスの話をして、別中が恋愛の話はしてるけども、じゃあモテるようになるため、口説けるようになるためにどっちを聞いた方がいいかって言ったら、恋愛論を話している別中かって言ったら、実はそうじゃないってことだね。実はビジネスにおける仕事ができるようになる、人間的に向上していくために必要なことを語っている月中を聞いてる人の方が、その方がよりモテることに近づいていけるっていうことね。でこの今別中で語っている恋愛ものっていうのは、その意識が実はここでは口説き方は語ってませんよっていう、うん、ことなんでね、うん、だからいい女の口説き方を教えてくださいって言ったら、いやその口説き方はないとしか言いようがない。なぜないかっていうと、いい女はそんなテレンテクダの作戦とか策を弄したような口説き方で絶対口説き落とせないってこと。でいい女の条件っていうのは何かっていうと、いい女っていうのは自分の好みが明確に見えてるってこと。いい女にね、好きなタイプって存在しないんだよ。でなぜ好きなタイプが存在しないかっていうと、タイプっていうのはこういうタイプっていうふうにこう幅があるじゃない、うん、でもね、いい女の好きになる人に幅はないんだよ。もうこの一人、この一点でしかないんだよ。だからもう、あこの人好きっていう一点にはまったら全く口説く必要はなくて、もう会った瞬間から恋人で、会った瞬間から一生付き合うことが決まっていて、会った瞬間から喧嘩もないんだよ。だから両者が口説き合うっていうこともないっていう、うん、で男性も女性もどうやったら口説くことができるんですかっていう人、口説くっていう発想はそもそも自分の好みの幅が絞り込めてない人の発想なんで、うん、うん、男にもなんか好みのタイプみたいなのがあって、で女性にも好みのタイプみたいな幅がある。で幅をお互い作り合うから、なんかもう一回やってみて、もう一回やってみてっていうことをやって、どうかなみたいなことをやって探り合ってしまうっていうことだね。だからこれはヘナチョコくんとヘナチョコちゃんの恋愛になってしまう。つまりタイプっていうものが実はあるようで存在しないんだよ。もうやっぱこの人でしかないんだよね、うん、そうするとこの人でしかないわけだから、一見その人にはタイプバラバラみたいに思われがちなんだけど、タイプバラバラっていう人はその人の好みが猛烈に絞り込まれてるってこと、うん、だからこういうタイプ紹介してよっていうのもないし、こういうタイプだから OK って、はたから見たらあれって、あの人と A さんと B さんって似たようなタイプなのに、なんで A さんのことは大好きで B さんは大嫌いなのっていうのは、それはタイプが存在しないからピンポイントなんだよね。人間が好きになるっていうのはね、やっぱりピンポイントなんだよ。タイプで好きになるわけじゃなくて、あのその人一人で好きになってね、モテない君の会話でどういうタイプが好きなのみたいな会話をついしてるっていう、それはないっていうことね。それからいい女はどんなにその口説き落とせないっていうことは、駆け引きが通用しないってことね。うん、なんか駆け引き上手になろうとしてしまう人ってやっぱりモテない君になっていくんだね、うん、だからいい女とね、小娘の区別がついてないんだよ。で口説き落とすことに満足を得ようとしていくとね、ターゲットがどんどん小娘になっていっちゃうんだよ。だっていい女は口説けないんだよ、うん、いい女の辞書に口説くという言葉が存在しないんだもん。口説くとか口説かれる、うん、で小娘はね、これは口説くじゃなくて丸め込むだから、言いくるめる、丸め込むみたいなことなので、でもこれもやっぱり口説くじゃないんだよね、うん、だからそうなると口説くことにエネルギーを割いてる人っていうのはどうしても 大人の女、大人のいい女と付き合わないで小娘志向になっていってしまうっていう。でキャバクラではこれが行われてるっていうことなんで、うん、いかに丸め込むかっていう、お客さんはお店のキャバ嬢の子にそうやってるし、キャバ嬢は仕事なりわいとして自分のポイントとかノルマを達成するためにお客さんをそこを利用しながら稼いでいくっていう駆け引きの場になるんでね、うん、それからねもう一つこういうのもあるんだよ。釜をかける男っていうんだよ、うん、え誰々と付き合ってんだろうみたいな、うん、え誰々さんよ付き合ってるって言ってたよみたいなので釜をかけてくる男っていうのがいて、これも駆け引きの一種なんだけど、そういう男ってモテないんだよね。モテる男ってね一切駆け引きしない、それから一切釜をかけない、そのエネルギーがもったいない、うん、駆け引きしてる時間があればその好きな女の子に愛情を注ぐ、釜をかけてる時間があったらその好きな女の子に愛情を注ぐ、うん、持ってるエネルギーが100ある中でその100を全て好きな女の子に愛情を注ぐということに費やせればいいのに、モテない男っていうのはたとえどんなにエネルギーがたくさんあったとしても100あるうちの50を駆け引きに使い50を釜掛けに使ってるから愛情が残らないんだよね、うん、で最終的にはね自分の駆け引きで疲れていっちゃうんだよ。ミラー効果があるからこっちが駆け引き使うじゃない、そうするとね相手も駆け引きを使うようになってくるんだよ。それからこっちが釜をかけると相手はこれはまた釜じゃないかなって発言すべてを釜として捉えるようになって、釜をかけた相手からは釜をかけ直されるっていうことが起こるんでね。そうすると釜じゃなく本気で言っている愛情表現がこれもなんかの駆け引きではないか、これもなんかの釜じゃないかっていうふうに相手に思われるようになって、駆け引きを返されたり釜を返されてる。でね、釜をかけるのも疲れるし釜をかけられるのも疲れる、めんどくさい、うん、どうして好きだよ僕も好きっていうので成立するはずの恋愛関係が釜をかけ合わなければいけないのかって、釜をかけるっていうことは要は相手を信用してないっていうこと、うん、他に男がいるんじゃないだろうかとか自分への愛情が減って他の男に移ってるんじゃないかって言ってビクビクして してしまうから釜掛けっていうのが必要なんで、うん、自分は相手のことが大好きで相手も自分のことが大好きでいてくれてる、その大好きでいてくれるように頑張ろうというふうに思ってる男っていうのは駆け引きもしないし釜掛けもしない、うん、釜掛けってよく起こるのは口説くプロセスと付き合ってからと2通りなんでね、うん、口説くプロセスにおいては誰か他の男に勝ってその子の愛情を得よう、その自分の好きな女の子の恋人に収まろうとしている男って釜をかけることがあるんだね、うん、でもいい女って男同士で競争して勝ち合ってもだからといって恋人になってくれるわけじゃないんだよ、うん、なんか男の中で一生懸命予選やってるけどその予選って何の関係もないんだよね、うん、で例えば今付き合ってる彼がいてその彼を蹴落として新しい彼に収まった、彼を蹴落とすことによって新しいメインの彼に収まったとしてもすぐまた別の男が来ちゃうんだよ。でこれ消耗戦に入るんだよね、こんなことやってると。だからいくら他の男に勝っても好きな女の子の運命の人になることができないとするならばそんなことをやっても意味がないってこと。逆に言えばその子を好きで狙っている男が100人よ1000人よが関係ないってこと、ね、いやいい女だといますよとりあえず、その頑張ってる人から頑張って中ぐらいの頑張りからいろいろ含めて大勢いるのは当たり前だね。でその他の男に勝つことを考えてなくてもう口説かなくても別格で その子が自分を選ぶようなぐらい自分を磨いていかないといけないということ。だからそんな自分を描くことって、自分を磨くことっていうのがすごい大変なこと。24時間365日積み重ねていかなければいけない。男を磨くっていうのはそういうことだからね。で、そうしなければいけないときに駆け引きなんかに時間使うなっていうことね。釜なんかに使ってる暇はないってこと。釜かけなんかに時間使っている人ってもうちょいちゃんと自分の仕事一生懸命やろうよって、自分の勉強きっちりやろうよって、仕事ちゃんとしてるのっていう感じがするんだよね。男磨くということは自分の仕事を必死でやる、本気でやるっていうことと、勉強を本気でやるっていうことだね。いい大人になってね、まだ釜とかかけたりする人っているんだよね。でね、なんか自信ないんだよね。釜かける人ってね、自信ないから釜かけるんだよ。自信のある人って釜なんかかけないよね。で、旗から見るとね、あの人偉い人じゃんって思うの。男同士で見てるとね、いやもうこの人は普通にしてたらモテるはずなんだよ。だってそれなりの業績を上げてそれなりのトップになってる人なんだよね。ところが釜かけたり駆け引きすることで値打ち下げちゃってるんだよね。だから口説き方が下手でモテないんじゃなくてね、口説かなくていいのに変に口説いてるからモテなくなっちゃってるんだよね。そういう人の方が多い。なんか妙な探りとかね、そんなことでエネルギーを使ってたらもったいないっていうことね。